皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
なんとですね、
はい、
最初の方の放送から言っていた、
うん、
ポーチが完成しました、
うん、
かわいいです。
アポロポーチ、
うん、
アポロポーチ
出来上がりました。
できたね。
どうですか、ポーチ出来上がってみた感想は。
すごい、うちらが言ってたことを忠実に再現していただいて、
ね、うん、
あのシースルーなんだよね。
そうそうそう。
でちゃんとあの何アポロの形、
うん、
三角形、
ね、そうしててとっても可愛いです。
可愛いね。
ノベルティとしてはめちゃくちゃクオリティ高
い。うん、
でチャックで開け閉めできるんだけど、うん、そのチャックの部分にリボンがついてて、うん、でそのリボンにあのスキャンダルキャッチアップっていうのも入れてもらって、う
ん、はい、
素晴らしいコラボです、
うん、サイズ感もちょうどいいぐらいですよね。
本当にカバンの中にビッて入るから、
うん、
でこれを今後読んでいったメールで、
うん、
うちらがいいなと思った人に、
うん、
このポーチをプレゼントすると、
うん、
はい、なかなか出ませんから、
はい、もうその時判断だからね。
そうやね。
そうだね。
そう、
この人にあげたいっていうのをその場で決めて、
はい、
プレゼントしようと思ってるので、うん、
はい、
皆さんいいメールをお待ちしております。
お待ちしてます、はい、
待ってます、は
い、ということでアポロを食べながらやっていきましょう。
はい、
はい、
サポーテッドバイ明治アポロ。さあ今日はメールを紹介していく日です。
はい、
早速読んでいきます。お、境界線境界についてです。
うん、
キララカイドウさんからいただきました。
はい、
これねメールというか境界線境界のテーマ。
あ、はいはい、いいね。
そう、こんなテーマはいかがでしょうかっていうのが来てます。
うん
うん、午前11時半に食べる朝食と、
うんうん、
午前11時半に食べる昼食
の境界線。
境界線、
境界線。
あ午前11時半は朝食か昼食かってこと、
ということです。
なるほど。
個人的にはでも昼食です。
うん、
11時半、
うん、と思います。
11時に起きても
11時に起きても昼食。
昼食スタートってこと。
そう、昼食スタート、うんうん、
そうね
昼食スタートだと思いますけど、いかがですか。
私もどちらかというとそうですね、うん、間に夕食までの間に、うん、もう一回は挟まへんと思うの。
はいはいはい、
そうね、う
ん、2食ってこと。
2食になるから、うん、昼食かなと。
なるほどね。
わかるわかる。
だってさ、あの喫茶店のモーニングとかさ、
うん、
なんかあのハンバーガー屋さんのさ、その朝のメニューみたいなのあるじゃん、うん、あれとかもさ、だいたい10時半までじゃない。
10時半まで。
で11時頃からもうランチに切り替わるでしょ。
そうだね。
から昼食かな。
多分、まあ、世間一般からするとその時間は昼食なんじゃないだろうかと。
う、
ね、
うん、
でも私一食目は朝食かも。
だってこれ何時に起きてもってことではないでしょ。
だから
それに起きた時の一食目を何と呼ぶかみたいな。
そうそうそうそうそう。
朝食、
朝食
だって朝食があって、うん、もう一回中を挟んで、うん、夜に行くのか、うん、この朝食を食べもう夜ってこと、
う
ん、
そうそうそうそう。だ
から朝晩しか食べないって考え方、ね、
朝晩っていう考え方、
その考え方もあるよね、うん、
なるほどね。
確かに。
だからもうどっちでもいいんだよこれ。
いやもう境界線境界ぶち壊れるから。
まあ、まあ
うん、これ朝食か昼食かは、まあまあま
あ、おの考えがあるんでね。
はい、
でした。
はい、リンリンさんからです。
はい、
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
32の回で、
うん、
恋愛相談を取り上げていただいたリンリンです。
うんうん、
愛知と神奈川に住んでいて、彼は中学校の先生で忙しくて、どのようにいい関係を築けばいいですかと相談したものです、スキャンダルの皆さんのアドバイスのもと、うまく予定を合わせることができて会ってきました。何度か遊んでいて友達以上の関係になりつつあったので、このままだとモヤモヤするからちゃんとしようと伝えたところ、遠距離になること、仕事で自分がいっぱいいっぱいになってしまうことが心配で踏み出せなかったとのことでした。ただ付き合ってみないと先のことはわからないという思いもあり、たくさん話した結果お付き合いすることになりました。
よかったね。
スキャちゃんのおかげで勇気を出せて今があるので本当に感謝しています。ありがとうございました。ここで新しい相談なのですが、22歳にして初めての彼氏です。付き合うという初めての状況に何をどうしたらいいのか、右も左も分かりません。付き合うって何なんでしょうかっていうことです。
ほう、よかった ね、
ね、
付き合えた ね、
ね、おめでとうございます。やっぱり行動してよかった ね、
ね、
言わないとわからんことがある ね、 ね、
彼もずっとね、その悩んでたっていうか、その遠距離になるかどうしようとか、仕事いっぱいいっぱいになりそうだからみたいな悩みもあって、それが分かったわけだし、
言ってくれてよかった ね、
ね、 ね、 ね、うん、
付き合うとは、
付き合うと、でも付き合うっていろんな形あるなと思うけど、
そうだね、それぞれやもんね、
そう、だからなんかりんりんちゃんの場合は別にそのなんだろう、いい感じになってきたその流れで別にいいんじゃないって思う。なんか付き合うとは言うけど、でもなんかその付き合うってことにその意識を持たなくてもなんかいい気はする。
そうね、遠距離だし、その近くに住んでる人とはちょっとだけこう環境が違ったりするから、
簡単に会えないっていうね、
でもその 会えるっていう保証確証はあるから、次いつ会おうみたいな約束をこう常に入れていくだけでも付き合ってるなっていう感じはするよね。
お互いが心地いいなっていう距離感でずっと入れたらいいよね。
その付き合うって言葉に縛られすぎると多分お互い良くない気がするから、それってまたどっちかがいっぱいいっぱいになっちゃった時に、なんか私たち付き合ってるのにってなると、なんかその縛りがまたこう2人の間をギクシャクさせるようなことになるかもしれないから、あんまり考えなくていいんじゃない、楽しく2人が過ごせてたらいいんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。
はい、そうだと思います。
何でも話せる関係でいられたら
いい、ね、それが一番だよね。なんかその連絡の頻度とかもさ、もう事前に聞いておくとかさ、これぐらいの感じで連絡を取りたいんだみたいなのをお互いで話し合っとくとかさ、
まあなんかナチュラルにできていくんじゃない、そういう2人のリズムが、
急がなくても大丈夫だと思う。
ね、
幸せに過ごしてください、
ね、おめでとう。
よかった。
ケンドーマンさん、ありがとうございます。
ありがとう。
こんばんは。毎週楽しく聞かせてもらってます。僕は17歳の高校生です。今はめちゃくちゃ好きな子がいます、仲良くなりたいけど話しかけようと思ってもその子が可愛すぎて緊張してしまうし、その子はおとなしいタイプの子で、僕は割と友達とワイワイしてしまうタイプなので、話しかけたら迷惑かなと思ってしまい、なかなかアクションが起こせません、スキャンダルの皆さんはどうすればいいと思いますか。よろしければ意見お願いします。
かわいい、
かわいい、
めっちゃキュンとしてんけど、あーいいなー、
なんて素直なんだろう。
剣道してるんかな。
かわいくて緊張して話しかけられない。
いいな
あ、いいない
いなしか言われときめいてしまった、
ね、本当に、
大事よ、その気持ちは。でも、
一番いい時間じゃない、
一番いい時間
すごい楽しい、
見てるだけで幸せじゃん、
ねえ、
こっちもね、
何やった？え、何の質問やったっけ？
だからそれ緊張して、
どうすればいいですか？
そうそう、自分はそのタイプが、ま、真逆っていうかワイワイしちゃうタイプだから、うんうん、話しかけたら迷惑かなみたいな、
ちょっとおとなしい子だからって、
うん、いいなこれは悩みなのか。そうか、
まあ、確かになんかその男の子とかでそのグループでワイワイしてる感じに、うん、あの普通にさ、うん、おとなしい女の子じゃなかったとしてもワイワイする女の子だったとしても一、うん、人で入っていくのとかって絶対難しいじゃんか。
絶対難しい、
うん、だからなんかそのグループで巻き込むことは多分難しいから、
うんうん、
やっぱ1対1の空間をどっかで作れたらいいんじゃないとは思う、
うんうん、
けどあそこもちょっと勇気出してその帰りちょっと話しかけてみるとか、
うん、
だからさその多分意識させることが大事じゃん向こうにも、
うんうん、
あ毎日話しかけてくれるなみたいな、うん、朝絶対おはようって言ってくれるなとか、うん、バイバイって帰り言ってくれるなみたいな、うん、なんかそういうので向こうにもちょっとずつ意識させると話しやすくなるんじゃない。
確かに挨拶から始めるのいいかもね、うんうん、おはようバイバイ、うん、まあいいかも、
うん、なんかきっかけがね、はい、ないと。
そうそう、うん、だって毎日さそれを繰り返してたらさなんか違うことも話してみたいなってならない絶対
なると思う、うんうん、
興味はねこっちは持ってるわけだから、
うん、
いろいろ多分話したいことは積もりに積もってると思うけど、うん、
単純におはようって毎日言ってもらうと嬉しいし、ね、
嬉しい、
うん、気持ちいいしね、う
ん、見てるだけなんかなまだ
どうなんだろうね、
そうなんじゃないの
あの
ずっと見てるだけなの。
絶対なんか変にうるさくしちゃダメだよその子の周りで。
あ
そうそう、ね、
なんかガヤガヤし始めたらダメ
だ。分からんけどね、うん、なんでさこの子がおとなしいタイプって分かるんやろって思うけどな。
あ
分からんけどね学校の姿がさ、うんうん、全部じゃないから、うん
ね、普段教室では物静かなタイプってことなんじゃない、
うんうん、
まあなんか自分のいる環境とちょっと違うところにいるのかなって思ってるけど、まあ、実は全然その1対1で話してみたりとか、また学校じゃないところで話したら違う一面がね見られるかもしれないし、
うん、
で楽しみいっぱいあるじゃん
ね。これからどんどん彼女のことを知っていくっていうことしかないってことでしょ。
最高
楽しい ね、
いいね、うん、今でさえ幸せだよ
ね、
本当だよ少女漫画のようなメールでした
ね、
ねえ、ちょっと挨拶から、
うん、
トライしてみてください。
はい、
はいはい、では次いきますね。クラゲノキさんからいただきました。
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は恋愛相談をしに来ました、うん、僕は今大学3年生で相手はバイト先で出会った学年が2つ上の女性 Y さんです。
うん、
3ヶ月ほど前にやっと連絡先を交換しました。その後水族館に行ったり LINE も毎日続いていたため好きな気持ちが大きくなっていきました、
うんうん、
しかし次は映画館に行こうという話をしていた時のこと、彼と趣味が合わないから見たい映画が溜まってるんだと言われて彼氏がいることを知りました。2人で遊びに行ったことで付き合っている人はいないと思い込んでおりとてもショックでした、うん、Y さんは僕のことを後輩としか見ておらずこちらの気持ちに気づこうとしていないみたいです。恋愛対象として見られていないと思います。今も複雑な気持ちのまま LINE は続き電話もしています。月に1回ほど遊びに行ったりご飯を食べに行ったりしています。友達として距離が縮まることが嬉しい一方で彼の話や自分との気持ちの差を感じて傷ついている自分がいます。また彼には僕と会っていることを言っていないようでこれが一層複雑な気持ちにさせます。
お
理系の大学でコロナ禍ということもあり僕の周りには女性があまりいません。そのため友人関係でもいいからつながっていたいという気持ちもあります。今後 Y さんとの関係をどうしていくべきなのか、また自分の気持ちをどう整理したらいいのかアドバイスが欲しいですということです。
うーん、
ほう、
悪い女の人です ね、
ね、
次だね。 Y さんもでも迷ってんじゃないの。
あ、そうかもね、
うん、あ、確かに。だって彼と趣味が合わないから見たい映画が溜まってるんだって。
そうそうそう、
なるほどね。じゃあ Y さんもちょっと揺れてるのね。
揺れてるのが言えてないんじゃない、やっぱ、
うん、そうかもね。
私なんかそのことで このクラゲの木さんに何か気づいてほしいみたいな、
うん、
ちょっと遠回しのメッセージじゃないけど、うん、っていうアプローチもあったりすんのかな。
そうだからクラゲの木さんに、うん、嘘はつけないなと思ったんじゃない。
そうだね、
やっぱり、
まあ、誰がいること、
そうそうそう、うん、思わせぶりな態度を取るのは心苦しいから、う
ん、で気づいてないふりをしてるんやもんね今のところ、うんうんうん、気づいてるだろうけど、
してないみたいからね、うん、
どうなんだろう、恋愛対象として見られていないのかな。
お互い思ってそう、
そうやって、
うん、あまあ確かに、うん、なるほどね。いやこれどうなんだ、なんか Y さんに突っ込んで聞いてみたらダメなのかな、
ね、そう思うな、うん、
じゃあ彼のことを話してくるんだったらちょっと彼のこともいろいろ聞いてみるとか、
うんうん、
どう思ってんのって聞いてみたらいいんじゃない。
もうそれでも
そう答え出るやん、持ってしてたら多分そうする、はっきりしてくれって思うね、う
ん、彼のことどれぐらい好きなんか聞いて、
そうよね、
でまあでもなーみたいなちょっと迷いが見えたら、うん、なんか自分やったらなんかもっと大事にするしっていうアピールをして、うんうん、あって思わせる、
うんうんうん、そうね、こう僕だったらこうするよっていうのを提案というか、
うん、てか待ってるからねって言っちゃう。
ああそうね、
うん、
いやすごいね。なんかドキドキしちゃう。別に
さ告っちゃえばって思う。
うんうんうんうん、
それもありだよね、うん、全然ね、
うんうんうん、
それが一番いいと思う、うん、
だって彼に言ってないってことはさ、ただの友達と思っているはずがないよね、
うんうん、確かにね、確かにね、
そう別に Y さんの彼にも Y さんが言ってて、うん、今日後輩と遊びに行ってくるわみたいな感じで言ってて、でただ単純にそのシリアスな感じじゃなくて、いや彼と趣味が合わないからさ、見たい映画溜まってんだよね、見に行こうみたいな、うん、すごいフランクな感じで言われてたら、まあ、後輩としてしか見られてないかもなって思う気持ちもわかるけど、うん、でもこれがなんか割とさ、そのちょっと真剣な感じで、いや趣味合わないんだよねって言ってたら突っ込んでもいいかなとは思う。
確かに、
うん、てか映画の趣味合わなすぎる彼ちょっと
ちょっと
ちょっと
そうだね、だからそのクラゲの木さんが友人関係でもいいからつながってたいっていう気持ちもあるっていうので、告白しちゃったら、気持ち伝えちゃったらどうなっちゃうんだろうみたいな多分迷いもあると思う、
うん、
からそこのちょっとタイミングは任せるけど、うちら的にはまあ言ってもいいんじゃないっていう、
二人ともなんか中途半端な感じする
なんか都合のいい関係になっちゃうともったいないっていうか悲しいやん、
うん、ね、気持ちがあるから ね、
このままズルズル行くのは良くないよね多分、う
ん、まあだからなんか相手にもその単純に後輩とか友達って接してくれてる向こうがのかどうなのかっていうところちょっとはっきりさせたい感じはありますね。
うん、
そうね、
そうだね、
そう、向こうの彼のためにもはっきりさせた方がいいんじゃない、ね、
う
ん、
そうね、
うん、
自分のためにもね、うん、
頑張ってみてほしい、
うん、
聞いちゃえいろいろ、
うん、
それから言っちゃえいろいろ、いや
自分がまずはっきりする、
そう ね、自分の気持ちをね、うん、
言われて心が動くこともあるしね、うん、絶対あるよ、
うんうん、
言ってくれ
言ってくれ、
頑張れ
頑張れ
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ、
もう一ついきます、
はい、
はい、
レイくんからです、
うん、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
いつも応援しています。僕は21歳でパパになって、
うん、
嫁の家で嫁の両親と同居している、うん、いわゆるマスオさんです、
うん、なるほど
そうやね、
分かりやすい、
ほんまや、
同居している中でもちろん助かっていることも多いんですが、
うん、
嫁の母親がなかなかに短気で何かと機嫌が悪くなることが多いです、
うんうんうん、
初めての育児に加え両親との同居のストレスで精神的に参ってしまうことも多いです。他にも義理親との同居に肩身が狭くストレスを感じている家庭も多いと思うので、うんうん、スキャンダルの皆さんからそういった家庭にエールを送ってもらいたいです。過去泣き、
うーん、
泣いちゃった、
うん、頑張ってるね、
ね、
すごいでも気合と愛で、
うん、
結ばれたんやね、
うん、
覚悟がないとなかなか結婚に踏み切れないようなね。
そうだよね。
両親と同居ってどんな感じなんだろうな。
いやパワーいると思うよ、
うん、
どれだけそのご両親がいい人であったとしても、うん、気は使うし
ね、うん、
普通に過ごせないかもね。
そうやね、うん、
ありのままは
もうあれ二世帯住宅みたいなとかじゃなくって、
うんうんうん、
同居って、
うん、そうやね、うん、
一緒の部屋にずっといるっていう、うん、
そうだね、
わけだもんね。
その水回りとかさ、うんうん、お風呂とかをやっぱり一緒に使わなきゃいけないってなると、うん、それだけでもすごい気使ったりするよね。
わかるわかる。
順番とかもそうだし、うん、なんかどれぐらい掃除してってたらいいんだろうとかさ、
うんうん、メンバーでさ、うん、一軒家に4人暮らししてた時もさ、うんうん、なんていうのこう普通に生きてて、うん、めちゃくちゃ気使う相手じゃないけど、うん、暮らすってなったらまた違うさ、
うんうん、
気の使い方したりするやんか、うんうんうん、だからそれがメンバー間でもあるぐらいからもっとさ、うん、ハードルある感じなんやろうなって。
そうね、
誰と暮らすってなっても同居ってなかなか大変なことやと思うけど、
そうやと思う。
それが大切な人のご両親ってなるとそりゃそうね、
緊張するよね。
緊張するね。
どれぐらい一緒に過ごしてるのね。
どうなんだろう。
マスオさんを見習うとか。
サザエさん
を見習う。
マスオさんはいいよね。
いいよね、マスオさんね。
だってマスオさんはさ、ナミヘイさんと一緒にさ、うん、飲みに行ってベロベロになって、うん、
怒られて帰ってきて
するわけじゃんか、
うん、
でもいいんじゃない、あのモデルサザエさんでうん、まあなんか どれぐらいの、ね、うん、その年数一緒にいるかとかもさ、
うんうん、
ちょっと分かんないかあれだけど、なんだろう、まあそれこそ趣味だったりとか、なんか一緒に楽しめるきっかけ、うん、お酒でもいいし、うん、まあテレビ番組とかでも、うん、まあ映画とかでもいいと思うけど、日常でね、そのお互いがご両親とも楽しめる何かを見つけるのはいいんじゃないかなとは思うけど、
あとは一緒に住んでるとはいえ自分の時間を大切にする、
うんうん、
できる環境じゃないって言われたら分からへんからどうしようって感じやけど、なんやろうな、奥さんとの二人の時間とか一人で楽しむ時間みたいなのを家でちゃんと確保できる自分になるみたいな、うん、マスオさんもさ、アートめっちゃ好きやねんで。
そうな
の。そう、絵を描くの。
へえ。
でサザエさんをモデルにして、うん、あのお願いしていいとか言って日を過ごしたり、う
ん、最新のサザエさんですね。
最新のサザエさん
見ました。
そうなんだ。
そうリナ最近さ、サザエさんじゃないねんけど、うん、ちびまる子ちゃん毎日見てるねん、
うんうんうん、
でまるちゃんの前は私んちをずっと見てたの、うんうん、そういう王道とされてる家族の形を描いたアニメがめっちゃ好きなの、
うんうんうん、
でもいろんな種類があって、いろんな、なんやろ、幸せやねんけどちょっとみんな気遣い合ったりしてて、うんうん、でどんな家族の形でもあるんやなってどのアニメ見てても思うし、うん、自分が生きてても思うし、だからその中で自分のポジションを見つけるっていうのが大事なんやなって思った、
うんうん、そうだね、うん、それは確かに。
このさ、お嫁さんのお母さんが短期でちょっと機嫌が悪くなっちゃうから、
うん、
もうそのお母さんに対してすごい優しくしてあげたらいいと思うの、うん、
あ、
そのこれやったら怒られるかなって思いながら多分過ごしてるから何もできなかったりとかして、うんうん、ね、これやってないのとか、うん、なんでここにあんのとかって言われちゃうのかもしんないけど、うんうん、お母さんに対して毎日ある意味こう気を使ってちょっと優しく接してあげると向こうもなんか心開いてくれるんじゃないかな。
あと意外とその家族の中、うん、家庭の中で過ごしてる関係性と1対1で話した時の関係性ってちょっと違ったりするやん、うんうん、もっと深くまで話せたりとかしたりするやん、うんうん、それはメンバーでも一緒で、メンバーの中で4人で話してるのと個人個人1対1で話すのって話す内容が変わってきたりとかするやんか、うんうん、そういう時間も大切なんじゃない。お母さんと2人で向き合って話してみるとか、 それはシリアスな話じゃなくてもいいし、うん、日常的な普通の会話でいいと思うけど、うん、一人一人家族と向き合ってみるっていうのは大切かもなって思う、う
ん
う
ん、確かに ね、
そうだね。嫁は知ってんのかな。
嫁も知ってるんじゃない。
嫁協力してくれたら嬉しいよね。
なんか唯一言えるもんね。旦那さんを守れるし、うん、お母さんにもちょっとなんでそんなことって言うこともできるし、う
ん、でなんかその嫁さんのお母さんにどう接したらいいのかっていうのも聞いて2人でそのお母さんに向き合ってみるとかでもいいと思うし、うんうん、1人でお母さんに対してご家族に対してっていうのも大事だと思うけど、ね、せっかくお嫁さんいるから2人で一緒に協力し合ってでもいいんじゃない。
うん、あとはなんかこっちも傷ついたなとか思うこと言われたらなるほどっていうなるほどってめっちゃ魔法の言葉やと思う、うん、自分も飲み込めるし、うん、相手も受け取ってくれたんやなって気持ちにある程度なるし、うん、そのこういう気持ちになったらこれでちょっと抑えようみたいなのを持ってると、うんうんうん、楽かもね、
うん、一回持って帰りますわっていう気持ちで
うーすみたいな気持ち
確かに確かにでその人になった時に あれ言われたけどどうい う, こう気持ちで言ったんだろうと か、うん、か自分はその言葉に対してどうしたらいいんだろうとか、うんね、改めて考えればよ そ,、ね、その場でね、うん、考えるってさ、
うんうん、
パッて答え出すの難しいじゃん、うんうん、確かに一回持って帰るのはいいかも、うん、
溜め込みすぎずにね、
うんうん、
頑張れ
ね, ねでもすごい立派なことだと思うから
ねえ21歳やで だって
パパやもんね、うん、
すごいよ本当にリスペクトですよ。
そうだ ね、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
さあエンディングです。
はい、
今日はたくさん相談に乗りました
ねえどれも
すごかった、うん、
今日からポーチをプレゼントできるみたいなんですけど、
うん、
どうですか。
あげたい。
あげたい。あげましょう、
うん、もうせっかくだからマスオさんにあげちゃう。
マスオさんにあげた
マスオさんにマスオさんじゃないから
レイ君から
レイ君
レイ君にね。
レイ君
パパに、
うん、パパ頑張れ、
うん、こうやってなかなか出ないところなんですけど、う
んはい、初回から出しちゃう
一発ね、
はい、
あげましょう。
あげましょうか。
あげよう。
頑張ってね、
はい、なのでレイ君には後日スタッフから電話が行くと思うのでその時に住所を伝えてもらって、うん、そしたら送られてくると思います、うん、皆さんもメールを送る時にプレゼント希望の方は住所を一緒にうん、添えてメールを送ってください
。お待ちしてます。
どうしようこれ全然住所送られてこなかったら
いらない
希望はしない
いらんってことないやな
メールはしてくれるのに希望はしない
悲しい、は
い、いっぱい作ったので、
はい
はいね、次回の更新は11月23日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバーイ。